水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のお話は
中国共産党大会は終わったんですけど、まあこの後国民生活がどういうふうになるかということを老人ホームという観点でちょっとお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
中国共産党大会が10月25日終了し、習近平総書記による大国化路線が進むことになりました。経済軍事面で成長するのは間違いないでしょうが、国民生活はどう変わるのでしょうか。
はい、
社会福祉や医療の面で中国国民は果たして果実を受け取っているのでしょうか。実は党大会終了の翌日、東京六本木のスウェーデン大使館で、認知症患者を治療しグループ生活を楽しんでもらう、おそらく中国最初の認知症患者老人ホームについての紹介と講演が行われ、聴衆に強い印象を与えました。
はい、
この講演を行ったのは北京の国際空港から南西方向に約10キロの地下鉄駅駿峰の近くにある駿峰老人ホームの女性 CEO 金恩慶医師です。
はい、
金 CEO は中国の遼寧医科大学卒で、日本医科大学に留学した経験を持つ内科医です。北海道の病院や老人ホームで約10年認知症患者の治療とケアに当たった経験を持っていらっしゃいます。
はい、
母国での認知症患者の増加、老人ホームの水準の低さなどを痛感し、中国に老人ホーム、それも国際水準の施設を作ろうと考えました。2010年に皇后軒という名称の老人ホームが完成したんですね。
はい、
建物3階建てで夫婦用の部屋が4室、一人用の部屋が59室で、合計定員67人です。金 CEO はこの施設を作るにあたって日本の老人ホームをモデルにしようとして、スウェーデン人が社長の千葉県浦安で老人ホームをいくつか展開している舞浜クラブを手本にしました。
はい、
設計建設は日本や外国でいくつも老人施設を作っている日本の建築事務所に依頼しました。開設前にこの皇后軒の話は北京や上海でも広まり、すぐに満員となりました。
はい、
ビジネスとしても成功だったと金 CEO は語ります。しかし、中国の老人ホーム、老人介護、認知症治療には問題が山積しているようです。
はい、
中国にはいわゆる老人ホームはとても少ない。それも病院でなく収容所に近いような施設だというんですね。
はい、
認知症が長寿社会の発展に伴う社会的疾病であるという認識が社会にも自治体にも家族にもないそうです。ごく普通の中国人の認識は老人ホームとは精神病院の別名で、自分の家族を住まわせるようなところではないと思う人が多いと金さんは指摘します。それなので私はホームの名前を健康に過ごせるという健康の幸、コミュニケーションが取れるという言語の語、はい、そして家屋という意味の県、この3つの漢字で皇后県、中国語では官有山と発音するそうですが、名付けました。
はい、
大事なことは人間としての尊厳を維持して老後を生きてもらうということです。
はい、
でしかし講演を聞いて大きな問題があるように感じました。
はい、
というのは中国はある意味で大変な格差社会になっています。今金 CEO の老人ホームは資産のある家族のための施設になっているようです。誰もが尊厳のある人生の最後を生きるための施設を作りたいという金医師の願いが実現するのはまだまだ先のようですね。これからの活躍を祈って金先生の講演会会場を後にしました。
はい、今お話ありましたけど、本当にこの格差というのは日本以上のものがあるんで、ここからどうしていくかっていう意味では相当時間がかかるんじゃないかなって気がしますね。
そうだと思いますね。
金 CEO が、どういった手腕をこれから打っていくのかっていうのも見守っていきたいと思います。
習近平、総書記が今日の話を聞いてくれたらいいなと。
いや、本当そう思います。誰か翻訳してください。お願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。